それでは皆さんこんばんは。寺子屋無料音声配信企画あの人の声が聞きたい第4弾ということで、本日司会を担当させていただきます寺子屋、幸せ配達人ぬくこと柏原と申します。音声をお聞きの皆様も会場の皆様もお会いするのは初めてだと思いますが、寺子屋のスタッフの中では、一番の格闘技フリークということで僭越ながら本日は私司会を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。さて、今回はあの人の声が聞きたい第4弾企画ということで、ニコラス・ペタス氏を招きし折れない心の作り方というテーマでお話をしていただきます。ニコラス・ペタス氏につきましてはご存知の方も多いと思いますが、デンマークに生まれ育ち15歳の時に空手と出会い、その後、18歳の時にさらなる強さを求め、海を渡り来日されております。で、そこで、空手の世界では非常に著名人であります大山益達という方の内弟子となっております。で、異国での厳しい、内弟子生活を過ごし早くも22歳の時には、全ヨーロッパ空手道選手権大会重量級にて、優勝を飾っておりますという、非常にそうですね、空手家としてというよりは一人の人間としてですね、海を渡って、厳しい道に入っているということで、そもそも空手との出会いといいますか、きっかけになったことっていうのは何かありますか？は
い、そうですね、いきなりですか？おはようございます。今素晴らしいなんか紹介をしていただいて
ありがとうございます。
そうですね、どこから始めようかな。空手ってのはデンマークではそんなこう一般的には知られてないんです。すごく単純に言うとなんとなくこう道着があるっていうのがみんな知ってるんですけど、まあ、日本の文化みたいにその武道っていうのがこうどっか根っこにあるんだよね、国の中には。まあ、全員は全員やってるってわけじゃないんだけど、なんかちょっとかじったことあるとか、ちょっとこう剣道触ったとか、ちょっとこう柔道やったとかみたいなのは大体一般的にも日本人の考え方であると思うんですけど、まあ、デンマーク人は全くそれがなくてですね、すごい空手っていうのはエクゾティックっていうか、はい、こう手が届かないような秘密の技が持ったりしてんじゃないかなっていうようなイメージが少しあるんですね。で僕はもう日本に来てるからもう20年近くいるんですけど、まあ、20年前の僕の印象から言うと、こう日本にはまだ侍がその辺で平気で歩いてんじゃないかなと。いや本当にもうそういうイメージなんです。なぜか日本イコール侍、それこそもイコールもう刀ですから、もうみんなが刀持ってそうな気がだったんですけど、で、まあ、僕もその空手で何で出会ったかっていうと、これが14歳の時ですね、そういう児童館っていうのはもうデンマークの、まあ、18歳未満の若い子たちが夜の10時まで遊んでいいっていうのが国が作ってるんです、あっちこっち。でそういうところに通ってたんですけど、で、まあ、月に1回ぐらいパーティーをやってて、
はい、
でそのパーティーにはなんかライトビールみたいなのを売ってたんですね、
はい、
でもみんなそれなりに酒飲んでお暴れして楽しい時間だったんですけど、でそのあるパーティーの時に帰り道にこう後ろから僕自転車の鍵を上げようとしたらガーッツンってこう踏みつけられたんです。それこそ昔ワンダレーシルバーようにこう、
はい、
プライドでやってたような感じだったんですけど、でも僕何これみたいな感じで何をしたのかわからないし、いきなりこう踏んづけられて、そこからもうボコボコです。でもう膝切り食らって顔に、でもう怖くて、でも走って逃げたんですよ、
はい、
で走って逃げて、もうその時はまだ冬だったんでこう雪の中に突っ込んでもう隠れたんですよ。で寒いのは寒いんだけど、
はい、
それじゃなくてもう僕怖くてしょうがなかったんです。もう体が震え出して、もうこの気持ちが人生の中で初めてだったんです。何これって思って、でもうーっつって、まあ、そこからもね無事に帰ってあれですけど、しばらく何日間か経ってから俺強くならなきゃいけないって、
うん、
頭の中にすっごい強い気持ちがもうなんかこう急にこう表してきたんです。でも強くなるのには空手しかないんだろう。でなんで空手かっていうと僕も分からなかった。もうとにかく俺空手やるんだって、でみんなにこう言ってたんです。俺今度から空手やるんだ、俺空手やる空手で。でまあね、当時が今みたいには便利なインターネットがなかったし、情報がですね本当にそれこそ電話帳しかなかったんです。でもそれも見ようとしないし、ただ俺がもう空手やるんだって決めたんですよ。 なんか道が開かれるんじゃないかなみたいな。
あ、例えば誰かお友達がされてたとか。
全然です、周りに誰も知らないし、道場それこそどこにあるかわからないし、
はい、
まあ、それこそ本当に道場あるかどうかわからないみたいな感じで、ただ俺が空手やるんだって、まあ、なんかこうすごい思いが強かったんです、
はい、
でまあそれをみんなに言ってたら、お兄ちゃんの友達昔やってたんですよ、
はい、
それがまたその極真っていう空手をやってて、でもやめてて、道着もいらないから、もうもしよかったら道場も連れてってあげるから、で道着もあげるよっつって、でそれを白帯がまあなんかもう使ってないような白帯持ってた、
はい、
でそのまま全部フルセットくれたんですよ。で道場行く前に一回その道着を着てみたんです、こう着方を教えてくれたんです、はい、で一回その帯の締め方で、まあ初めてやる人がちょっと複雑なんだよね、あれみたいな感じで間違いやすいんですね、
はい、
要は空手経験ありますよね。
そうですね、普通に縛るのとまたちょっと特殊な帯の、
そうそうそう、でそれをこう、はい、一発目でもう見させてもらってすぐ覚えたんです。でなんかこう帯を締めた瞬間、あれなんていう気持ちなんだこの気持ちみたいな、すっごいことを言い切る自分が居心地が良かったんです、うん、待ってたんだよこれみたいな感じで、うん、でまあ道場行って、その時は1988年の、
はい、
1月11日に行って、まあ、体験ができないんですけど、まあ、見学して、もうその日にも入会してやったんです、まあ、だからまだ14歳の時です、1月23日、はい、誕生日なんで、でまあ、そこから本当に空手のバカの生活が始まったんです。で、まあ、本当に好きだったんで、まあ、どれぐらい好きだったっていうかっていうと、2年ぐらいずっと練習した後に、
はい、
ある先輩がこう声かけてきたんで、ね、ポンポンって肩を振ってこう、お前なんかそんなにいつも練習して何が楽しいんだよって言われて、いや強くなる自分が楽しいんですよって言って、
はい、
そうなんだよねって、まあでもそこまで好きだったらなんかな、お前本当はその日本のね親マスターズの内弟子みたいに練習してんじゃないかなって思うぐらい本当に気合い入れてんだよねって言われて、その時に俺ちょっと待ってください、僕思わず何を聞いたかというと、あれ親マスターズ生きてんですかっていやだって知らないんじゃないですか、道場で通ってたら本当にその道場が結構大きかったんで、ここ実質のように道場ちっちゃいなって、で大きいメイン道場があったんで、そのメイン道場に入る途中にこう壁にこういう2枚の写真が、まあ、絵があるみたいな感じで2枚あったんですよ。それモノクロのやつなんですよ、
はい、
すっごい古いなんかこう100年前から撮った写真じゃないかなって思うぐらいにこうなんかこういい味が出してる写真なんですね
ちょっと神秘的な感じですね。
そう、それが、まあ、マスターズの、ね、
はい、
マスオヤマのこうなんかサンドバッグを叩いてるこうガーッとの1枚とこうなんかこう、はい、なんか肩やってるところの2枚だったんですけど、はい、それいつも見てこう中に入って押すみたいな感じでこう気合いもらってたんですけど、まさかあの先生生きてると思わないしでお前うち弟子みたいに一生懸命練習してるからっつって、いやちょっと待って生きてんのかよっていうことになって、でそうだよって本部道場でやってんだよって言って、うち弟子も朝から晩まで稽古しかしないんだよって言って、あの人はあんまり情報分かってなかったまあそれを聞いた瞬間に俺が行くんだって、いや本当に俺がこれはやらなきゃダメ。でその日にうちにお母さんにところ帰って、もう俺ちょっと3年間日本行って修行してくるんだけどみたいな感じを勝手に決めてたんですけど、お母さんも笑いながらまあまあまあまあ好きにしてよみたいな感じで、でもそれが本当に思いが強くて先生と相談して、まあそれこそ日本に行くまでの道から言うと学校はもうその時はもう高校に入ったばっかりだったんで、でも1年を終わらせて、まあ、校長先生のところに行って、僕は日本に行くためには学校辞めますって言って、で何しに行くんだよって言って、いや彼らの修行そんなバカな話なんかないよって怒られたんですけど、いやまあうちのお母ちゃんも学校の、まあ、先生もずっとやってたんで、一応まあ母さんも許可を得ているんで、一応3年間は行ってきますんで、その3年が終わったらまた学校もう一回復活しますっていう話で、まあ校長先生が全然いい顔しないまんまでじゃあ行ってこいよみたいな感じになって、でまあそこは本当に学校辞めて、なんで辞めたかっていうと、やっぱお金が必要だったんですよ、そのやっぱりこう日本の生活するのに。当時は月に3万5000円って安い料金だったんですけど、まあ1日3回も飯も出るし、まあ今から考えるともうすごい安いじゃないかなって思うぐらいなんだけど、まあ17歳の僕にとっては3年間のその費用が貯めなきゃいけなかったもんで、やっぱり学校行く暇がないん でそれでちょっとバイトしてた先が雇ってくれるっていう話になって、で あ、これがチャンスだと思って、もうフルとして雇ってくれるっていう話で、はい、でちゃんと仕事をして、まあ、それからその次の年の3月にスタートする予定だったのが、うん、まあ、8ヶ月9ヶ月ぐらいの期間があって、それぐらいだったらこうなんかお金が貯めれるんじゃないかな、まあ、足りない分がお母さん出してくれるっていう話になって、でそうしようと思ったら、あのデンマークの先生が、いやどうせならうちでやるんだったら、この貯めた、あのどれぐらいそのバイトしてお金どれぐらい貯めれるんですかって、いや分からないけど、そう17歳って全然お金の感覚ないから、いやとりあえず月に1万2万ぐらいがあればいいんじゃないかなって思った、ポツッと言った金額が、じゃあうちであの操縦しながらうちでしの練習版みたいなことで、はい、デンマークでやってから行ったらいいじゃないか、でそれでもオスの世界だからオスって言うしかなかった。
そうですね。
全然もう半年分もたまらなかったんですけど。まあでもそれはしょうがないですね。本当に、まあ、お母さん本当によく僕の面倒見てくれたので、まあ変な話、月に3万5千円っていう金額は多分同棲しているより全然安かったんじゃないかな、お母さんと言うと。まあそれであの許可っていうか、まあ、いや、あの行くことになって、で僕はあの当時は全然、今こうやってね日本語で喋ってるけど全然喋れなかった、まあ、あのそれこそ本当にどれぐらいの日本語力かというと、まあ、空手の稽古で使う 1,2,3 の言葉と、あのその気合とかなんか中段回し蹴りとか僕はちょっと変則蹴りが好きだったんで、飛び後ろ回し蹴りっていうのが前からよく分かってたんです けど、
はい、専門用語的なものです
ね、こうなんかこう回転してるやつなんですけどね、
はい
はい、まあそういうのをこう本当に来日して、いきなりその空手の寮の中に入って、で、まあ、これがその日本っていうあれもんじゃないと僕は最初思ってたんです。
空手の寮、
これはあの、はい、空手の寮っていうのも日本じゃないですから、あれはもう日本の中のまた全然別な世界なんですね、
はい、
まあ、先輩こういわば縦社会なんで本当に厳しいところなんです、はい、まあ、それこそもう、まあ、丸坊主させられるし、で朝から晩まで本当に修行もうずっとです、もう休む時間ないんです、でもう夜の11時ぐらいにも電気消されるんですけど、その朝の6時からぐらい起きてずっと動いてるから、もう電気消された瞬間にも寝るぐらい厳しいところだったんです。
そうすると1日の練習時間っていうのは当時、
いや僕は、まあ、あの日本語喋れなかったから、いろんなこう他の日本人の内弟子がやれるような仕事ができなかったから、
はい、
僕はもう1日本当に5、6時間ぐらいの練習してたんですね。
あの毎日空手だ
け5、6時間空手と補強とかもランニングとか、
はい、
そういうのを、まあ、掃除とか、
はい、
ロビーマンとかもそれこそ本当にもうお客さんを迎えるだけでジェーッとこう 2,3 時間ぐらい経って押すっていうあれ話、
はい、
まあそういう感じをずっとこう続くんですけど、で、あのこう、まあ、今日はね皆さんその折れない心っていう話が来てるんですけど、まあ、なんとなくそのテーマがねあると思うんですけど、まあ、折れないっていうのがあの僕の一番こう折れない、あの一番最初にこう出会った折れちゃいけないところの話から言うと、一晩寝て朝起こされて飯だって言われてご飯連れてかれたんですよ、下の食堂に。その時生卵と納豆と味噌汁とあの麦飯が置いてあってですね、その隣にあの麦茶があって、これを見てどうしろって言うんだよみたいなこれでどうしろって言うんだよまあ、僕は本当にあのそれこそ日本で空手の修行しに行くんだっていうことを俺が分かってきたんだけど、
はい、
まさか飯の問題があると全く考えてなかったんですよ
当時はもう日本に関する知識というのはほとんどなくても、
まあ、だから侍と忍者ぐらい
なるほどです
ね米は別に嫌いじゃなかったんだけど、
はい、
生卵だって僕デンマークで食べる習慣全くないんですよ。それをこう皆さんがパッパッと割ってなんか納豆も納豆のネバネバ気がどうもう臭いしみたいな感じで本当にもうこれ何みたいな、でもこれしか食えない、外行ってなんか食うあの買う金もないし、むしろ1年生は外行っちゃいけなかった、もう道場の後ろにある寮とここの道だけですね、外は
外出は禁止、
外出はもう全くダメですね。それと、まあ、あと朝のランニングコースがあの目白ランニングコースまで、まあ、当時その本部道場って池袋にあるんですけど、3丁目3の9ですけど未だに立ってます、よかったらちょっと1回は今美術館になってるんですけどであそこからまあランニングコースとあと本当にこの小回りだけだったんで、あの食わないとやっぱりどうにもならないんで、それでまあ僕はあの本当にどうしようもなかったんで、全部とりあえずもう米の上に乗せて あのこう混ぜて、でも麦茶、僕も麦茶今大好きなんですけど、
はい、
っていうか全部今大好きなんですけど、当時はね全部嫌いだったんで、どうすんだよみたいな感じで混ぜて、でこうなんとかこうあーって入れて、でこれ飲み込んでたんですけど、
はい、
いやーこれやっぱりこう本当にこうなんだろう、こう目の前でこう食事に対してね、その修行がもうあるって思ってなかったんですけど、これがですねやっぱり負けちゃいけないですね。ここはどんどんこうなんですか、あの1日ずつこう味に慣れていくんですね。
なるほど。
1ヶ月2ヶ月経てば麦茶美味しく感じるんです。それこそあのちょっとこう納豆と卵のこう分け方こう断るようになる、はい、納豆がご飯の左側の上に乗せるみたいな、右側があのね卵を混ぜて、
はいはい、
こう半分ずつみたいなこう食べるようになったりして、まあ、3、4ヶ月ぐらい経つと本当にね、もうこんなにうまい朝ごはんがねえだろうって思うぐらい不思議な世界なんですけど。皆さん何でもできます。毎日アメリカ行ったらハンバーガーも慣れますから。
でそのあの新内弟子の生活っていうのは通算で、はい、どれぐらいの期間？
3年間ですね。3年間、千日の修行って言われてるんですけど、まあ、実際に本当に言うと4月の、15日スタートして、でその3年後の3月15日に卒業があるんですね、
はい、
でも本当3年間の修行ですね。で当時はもちろん、まあ、小山総裁はまだ元気だったんで、まあ、最後の本当に1年2年ぐらいがどんどんちょっと体の調子悪くなってたんで、
はい、
まあ、僕は、まあ、一緒にいると全くそれ気がしなかったんですけど、うん、ただ卒業の時は、まあ、本人は入院してて、でわざわざこう病院から、まあ、あの出てきて、で卒業 の, こうちゃんとこう顔を出してみんなと握手して写真撮って、まあ、すぐそこの病院に戻ったんですけど、で、まあ、僕はやっぱ3年間1回も帰れなかったんで、ずっとこう日本にいたんで1回帰ることになって、でももう最後にもう僕総裁と本当喋ったのはその、まあ、毎週 の時に食事会っていうのをやってたんです。で総裁が一番上、一番前の方でみんなが見えるような感じで、でこう2列でダーッと座って喋るんで、まあ、食べるんですけど、でその時はあの1年生が一番奥で、2年生で3年生がもう一番総裁の隣なんですよ、
うん、
でも本当にこれぐらいの距離で、君は今度終わるんだけどどうすんだみたいな感じで、おっすってデンマークに帰ってお金貯めてまた日本来たいですって言ったら、そうか、うん、うちの道場で指導員やらないかって。その時は僕はちょっと強くなりかけてたんですよ、
はい、
でこう全日本大会っていうのはあの毎年11月やってたんですけど、
はい、
でその時は、そのちょうど3年目の時の内弟子で僕初めて出させてもらって、違う2回目出させてもらって、で2回目の時はそのディフェンディングチャンピオンで田村義弘っていうのを、
はい、
すっごい課題でかいあの選手とやったんですけど、それがあの1回戦だったんですよ、
はい、
でもあのちょっとこう空手の話になるんですけど、1回戦 の, そのチャンピオンクラスとの選手の無名なただの内弟子出身のニコラスは本当にただ の, あの踏み台っていうかもうハエみたいな感じなんですけど、それがすごい頑張って、もう本当にもう勝つ気満々で頑張って試合勝負をしようと思って、でその時僕は分からないんですけど、もう本当に勝つしかなかったんです。何よりも俺の内弟子のプライドを持って日本に来て強くなる意思で、もう総裁の前でもう本当にもうチャンピオンを倒したいみたいな感じしか頭なかったんで、一生懸命練習したし、一生懸命気持ちを込めた試合になったんですけど、この延長2回、1回の時に僕は足が骨折してしまったんです。
はい、
右足の ローキック蹴ったらこう骨、すねの中に太い骨とこの横の細い骨があるんですけど、で体重乗っかってのこの太いやつです。でこの細いの別に折れてもいろいろと歩けるんです。今はあのヨーロッパ行くとその骨折するとギブスもしないんです、
うん、
そのまんま放っとくと治るらしいんですけど、まあ、当時が違うんで、でそれが折れちゃったんですよ。僕ローキック蹴ってて多分膝でブロックされてポキッといっちゃった。もう知らないです、興奮しすぎて、もう本当に勝つしかないんですよ。でそのまんま、まあ、あのちょっと再延長に入って、もうありえないんですよ、チャンピオンとこの、あのハエが、ハエの内弟子出身のニコラス、もう田村義弘となんかやれやってるのみたいな感じで、まあ、結果的に言うと、あの僕負けたんですよ、試合。まあ、判定的には僕負けたんですけど、
はい、
でそこは、ごめんなさい、全然話が盛り上がりすぎて、何のどこまで持っていこうと思ったの忘れちゃったんですけど。それで総裁が聞かれたわけね、でどうすんだみたいな感じ で、お金貯めて僕も本当に強くなりかけてたんで、
はい、
そのもっと強くなるために やっぱこう修行もっとしたかったし、もっとこうその時も日本結構普通に話せたし、もうご飯も美味しく食べれるようになったし、もっと長くいたかったんで、で総裁がその試合を見てたらしいんですよね。本当は1回戦は見ないんですけど見てたらしいんです。すごいもうお前が本当にもういい試合して、まあ、あれが俺がいたら延長もう1回やらしましたみたいな感じで、はい、あの総裁のいいね、うじしい言葉いただいたんですけど、でまあそしたらその僕は帰ってどうこうって言って、で総裁がじゃあうち弟子 その道場の指導員になったらどうだっていう話になって、うん、でもう一回その秋の全日本出てもうチャンピオン目指してくれっていう話になって、でそこからまあ僕は本当にずっとこう日本にはいるようなきっかけになったんですけど、まあ、非常に残念な話すると、あのその口約束した後に、僕が帰ってるデンマークに1ヶ月ぐらい帰ったんですけど、その帰ってる間に総裁亡くなったんですよ。で僕はよくあの、まあ、最後のうち弟子っていうのを言われたりするんですけど、
その3年間のうち弟子生活を終えて、もうその時点でもう国内外の大会がご活躍なされてますよね。
そうですね、その中でも静岡県の大会でも優勝をして、あとも全日本大会出るようになって、全日本ウェイトスイープっていうのが出るようになって、22歳、さっき言ってくれたんですけど、22歳にやっぱりその卒業して次の年なんですけど、あのヨーロッパ行って、ヨーロッパなんで行ったかっていうと、あの4年に1回しかない世界大会の選抜大会でデンマークに出ようと思ってデンマーク代表になろうと思ったんですけど、大会自体がなくなって、でその
ヨーロッパ大会
じゃなくてデンマーク大会がなくなって、はい、で全幕大会なくなって何しに俺帰ってきてんのかみたいな感じだったんで、で先生その、いやでも来月ヨーロッパ大会あるんだけど、いやいやいやいやみたいな、いやいやいや全幕大会なんとかなると思ったらヨーロッパ勘弁してよみたいな感じだったんだけど、でも全幕の代表になるためにはやっぱり戦ったことない話にならないんで、
そうですね、
まあ、それであの、まあ、出ることになって、はい、ではまあ本当にお見事自分の言うのなんですけど、オール一本勝ちで僕は優勝したんですが、うん、いや非常に調子が良かった、勢いがあって、本当にやっぱこう、まあ、あのその修行した成果があの出たんじゃないかなと思うんですけど、
はい、その当時でも世界屈指 の空手家として地位をもう固められているたような状態だったわけですけど、
同じ22歳の時にやっぱその世界大会に出て、はい、あのベスト8に入ったんですよ、5位になったんですよ、はい、でそこからやっぱりまあもともとその内弟子っていうのをニコラス・ペタスがじわじわとなんかこうその業界の中で、はい、空手の業界、まあ、空手が、まあ、当時はまた大山総裁が生きてる時には本当に126カ国後にあの空手のその支部があったりして、まあ、それこそ世界中のネットワークがあるんですね、
はい、
あの本当にカナダからもうブラジルまでアフリカの本当にケープタウンからあのモスクワまでもうどこ行っても空手があるんですね、オーストラリアでもニュージーランドでも、それぐらいやっぱこうグワーンって大きい組織の中で、まあ、あの僕は世界の中で5位になったぐらいで、やっぱり内弟子としては認められたの、
まあ、世界何カ国もある空手の団体で、はい、なおかつ総裁の最後の内弟子というようなことで、
はい、
まあ、変な言い方ですけど、
はい、
空手の世界にずっといれば一種安泰と言いますか、
そうですね、非常にね、ポジションが強かったし、
うん、
組織も大きいし、まあ、変な話一緒にずっとこうやっていこうと思えばそれはそれで、全然悪い話じゃないと思うんですけど、
でその状態なのに
相手聞こうとしてること
は、はい、
来るよ来るよ、はい、なんでやめたのかって、
まあ、
そなんで慶和に行ったのかよ、はい、
ちょっとその太い腕とかみたいな聞きづらい質問なんですけど、なぜあえて慶和の方に全くルールの違う新しいまだ
そうですね
戦いを始められた、
これが実は結構複雑な話っていうか、まあ本当人生の中でこういう選択道ってそうそう来ないと思うんだよ、
うん、
で、あえてやっぱりこれそれこそはまあ、ね、一般社会人から言うとキャリアチェンジなんですね、
はい、
でむしろスポーツ選手から言うと皆さんが分かりやすく言うためには、サッカー選手が野球選手になろうとするとぐらいの違いなんですよ、
うん、
もうトップ極めてるのにあと一歩で世界チャンピオンになれるぐらいの人間なのに、なんでキャリアチェンジするのかっていう話がすごく僕もあの時はですね、やっぱ総裁が亡くなった後に団体とかその組織自体がドカーンとこう分かれたんです。でも分裂してまた分裂また分裂みたいな。で僕がいたその組織が なんだろう、ちょっと、そうだね、どう説明すればいいのか。僕付き合ってた女がいたんですね。
はい。はい。
その付き合ってる女がと僕が、はい、あの仲良かったんですけど、まあ喧嘩もしてたし、でも喧嘩してる際にこうちょっと空手のスランプにもなって、いや思うような世界トップになってるくせに、あの全日本大会ではもうベスト16で終わっちゃうしみたいな感じで、うん、あのなぜか上に上がらない、うん、っていうのがすごく自分の中で不満があって、もうちょっと一回空手やどうかなって、 今のまんまだとあんまり楽しくないっていうか、頑張ってるのに先が見えないっていうか、すごいもう彼女とも喧嘩だらけだったんで、どうしようかなと思った時に、あるところからですね、オーストラリアで道場出してあげるよって言われて、うん、オーストラリアかよ、僕デンマークから来てるとそれこそ日本が遠いんだけど、オーストラリアもっと遠いじゃん。本当にあれでコアラの世界で俺が一緒にコアラと体できんだと思って、もう大興奮してしまったんですよね。いやこれは行きたいですねと思って、うん、その時本当にこうたまたま のタイミングだったんですけど、あのもうその館長のところで行って、僕オーストラリアで道場を出してくれる人がいるんだって、あの今仲悪い彼女と一緒に行こうと思うんだけどと思うんですけどって相談したら、いやそれはいいんだけどお前これちょっと見てよって言って紙渡された。本当にその通りです。僕が相談した同じ日にこうなんか館長がポンと出したのは、あの僕が FEG、まあ、今は FEG って言うんですけど、
はい、
まあ、K1 からこのオファーがこう書いてあったんですね、はい、まあ僕当時26歳ぐらいですかね、うん、26歳の時にこう書かれてる金額とあのその内容とか見ると、まあ理解できないぐらいな、えみたいな、これ俺らにこうあの楽しそうなリングに上がってこれくれるのかよみたいなすっごいあの軽い気持ちで乗ったんですよ、どっちかというと。しかもなんか海外行って合宿させてあげるみたいな感じ、うん、もうやっぱ強くなるためにアメリカ行かせるよって、じゃあ一回離れるわけですね、うん、で僕もそうすごいこうクエスチョンマークついてた空手に対してのもうこっち一回こう離れることができて、うん、新しい修行がさせてくれるっていう話になって、でなんでその軽い気持ちで受けたかっていうと、もともと僕は世界大会であの一緒に戦っての負けてるあのフランシスコ・ヒリオ選手っていうのがいたんですけど、はい、まあ、知ってる人がいると思いますけど、その人がいきなり K1 出てアンディ・フークをもう一発でノックアウトして、うん、それこそチャンピオンをノックアウトして、はい、でその後にもう連続試合を 3,4 回ぐらいずっと KO しっぱなしですよ、うん、ものすごいブーム出して、うん、俺の先輩がそれぐらい強いんだって俺もできるんじゃないかって全然話違うから言うと、うん、まあ、もう受けたものは良かったんですけど、結果的に言うと、2ラウンドでもうあのステファン・レコー選手とやって、2ラウンドでも TKO 負けっていうか、まあ KO 負けですね、まあ、そこから本当にまた折れない話、折れない心の話に戻るんですけど、悔しいじゃないですか、26歳27歳ぐらいでそのキャリアチェンジをしたとはいえ、ちょっと軽い気持ちで乗ったくせに、まあ本当にキャリアチェンジの厳しさのはすっごい分かったわけです。
ペタさんとしてはもう自信満々で、
自信満々だったんですよ、うん、いやいけるいけると思って、ぶっちゃけに言うとスパリングしたことないんですよ、その試合までは。
K1 のルールでは、
はい、合宿行ったんだけど、
はい、
スパリングは他の同じ空手メンバーフィリオとかそのグラウベっていうのがいるんだけど、まあ、あとモーリス・スミスがいるんだ、モーリス・スミスも先生だったから、はい、あのスパリングしないみたいな感じで、うん、で俺たち3人で空手家同士でなんかそのいや本当にねもう分かんないもん空手家同士でグローブはめてスパーリングやらしたらもうキックボクシングにならないから、
そうですね
ならないからもう意味ないことばっかりやってたんです。で一生懸命ランニングして一生懸命泳いでスタミナをつけて、それこそあのミットバシバシあのタイ人のトレーナーにミット持ってもらったし、もう全然意味ないことばっかりやって KO 負けたんですよ、うん、っていうことはやっぱこう要はその映っても良かったんだけど、
はい、
間違った内容で練習するとか準備するとまあ本当KO負けなんで、はい、すごい分かりやすかったんですけど、でまあ入ってきた金がドーンとやってもう自分と彼女がそのうちにすぐ結婚してしまったんですけど、今うち奥さんですけどあの喜んであの服とかなんか派手にバーって使ってあれ 2,3 ヶ月ならもうないわけよ金はなんでって感じで、でも俺が調子乗ってもう K1 選手になったから全然また試合出ねえんじゃないかなって言ったら、またそのリングに上がるのは2年かかったんです。 でまあ本当にそこでまあ僕も悔しいし、あの負けたくなかったし、なんかこうなんかこうせっかくに行くんであれば俺はなんかこう結果を残さないと気が済まないし、それをこうお願いしたのは、一回空手をやめさせてくださいっていうことで、僕海外行って修行したいし、やっぱりこう舐めた業界を一からやり直したっていうことで、でそれでこのままの空手家同士で、どんくさい空手家同士で、あのキックなってないのをスパーリングやってもしょうがないから、俺があのオランダ行きたいって言ったんですよ、
はい、
それがダメって言われて、
オランダ行きは
やめてくれ、うんうん、ダメ、まあいろいろと ややこしい世界あるんで、人の流れが良くなかったらしいんで、はい、でそれでまあアメリカ行くことになって、アメリカでまあ僕はそのムエタイの先生のところでは、まあ、やっぱムエタイがやっぱこうキックの中で圧倒的に強いんで、ムエタイを覚えればいいかなと思って、でムエタイを覚えながら、まあ、彼らのボクシングもあのジムも通ってたんで、それ2つぐらいで組み合わせれば自分が持ってる格闘技の能力に対してのなんとかこう組み手がつながるんじゃないかな、
うん、
ごめんなさい、それで2年間ぐらいの修行をやって、戻ってきた試合がですね、いきなりレバンナだったんですねいや皆さん多分見てないと思うんですけど、よかったら後であの YouTube でチェックしてくださいねペタス vs レバンナ、これ笑いますよもうテクニックっていうよりもハート一本で戦ってます、うん、もう本当にすごいいい試合だったんですけど、でそこで僕も、まあ、その間にあの全く K1 の別のところでもアメリカであのキックの名前変えて上がったんですよ、リングに、アマチュアの大会、
相手アマチュアの大会、
ニコラス・ジャンジラっていう名前で出たんです勝ちましたからよかったんですそれがたまたまですけど、その何年後に、K-1 アメリカで USA 大会が開かれて、はい、そのカーター・ウィリアム選手で、
はい、
そいつとやっぱりアマチュア試合でやってさ、俺が勝ってるんですよねでそれが何年後にこうチャンピオン、彼アメリカチャンピオンになった後に覚えてないんです、でうちがジムやってて、でつながりがあってうちのジムに来てミット持ってあげて、
はい、
スパーリングして仲良くなって、
はい、
一回お酒ガーッと飲んで、その2年3年後に古い写真を見出したら、この勝った試合の時の、
はい、
アメリカで勝った試合の写真があるんです、1枚だけ、
はい、
そしたらこう入れ墨入ってるわけ、その黒人があれどう見てもこれカータービデオじゃないかってまあそれすごいですよ、なかなかね自分の中の宝物の話なんですけど
その合宿を得まして、あのペタス選手はその後、2001年に決勝で、あの、ね、武蔵選手を倒しての、はい、K-1 ジャパンの覇者と、
そうですね、非常に気持ちいい試合でした実はあの、なんだろう、武蔵さんは全然レベル高いんですよ、経験もあったし、
はい、
あの本当にもうそれこそ2年も連続でチャンピオンになって、その3連覇をする大会でポツッと僕はいられたんですね、
はい、
まあアンディ選手が亡くなった次の年なんですけど、うん、その年か次の年か分かんないけど、本当とにかくその後でなんかアンディメモリアル大会になって、はい、でそれの役としてなんかちょっとこう外人に一人いれば盛り上がるんじゃないかなっていう話で、うん、多分なったと思うんです、でどうせなら勝てないんだろうって多分読まれてたと思うんですよ、ね、うん、あの大会側にはやっぱり武蔵をヒーローにしてみたいな感じで、多分そういう絵だったと思うんですよ、なんとなく。でも真剣勝負になると本当に何があるかわからないっていうことで、ただ僕は武蔵とあの本当にもうそれこそもう最高のライバルなんですね。やっぱりこう K-1 の大きい舞台に本当にもう一回挑戦していくんであれば、やっぱり日本の中で一番強い男として極めないと、まあ、話にならないんじゃないかなって僕は勝手に思ってたんで、だからどうしてもあの大会はもう本当にもうタイトル取りたかったんです。だからもうあれも気持ちで最後戦ってたんですけど、
うん、
でまあやっぱりあのそれこそ合宿の内容が良かった、うん、スパーリング相手の、相手が良かった、まあ、あの本当に行った先のこう終えたものを全部手に入れて、全部そこでうまい具合にこう出し切ったところで僕が本当に、まあ、倒すことができて勝ったんですけど、うん、
あのお話を聞いておりますと、あの、
はい、
その直前の海外の合宿だったりとか、
はい、
また内弟子時代はずっと、まあ、集団生活ということで、
うん、
あのキャリアの中であの、うん、多くの時間をそういった共同生活とか、うん、合宿とかそういった時間を過ごされていることが結構多いですよね。
そうですね、合宿は本当にたくさんな形で今までやってきたし、それこそあの修行者としてもあの本当に空手の、まあ、デンマークでも合宿から始まってるんですけど、
はい、
でそのデンマークの合宿は1週間なんですよ、
うん、
で1週間の中であの飛び級がするんです、最後あの審査を受けて、で飛び級しちゃうんです、
はい、
で日本の合宿が普通の体の合宿まだ2日3日間なんですけど、で、まあ、その本当にプロの試合に向けての合宿とか、まあ、それこそ武蔵と戦う前に海外行ってモーリー・スミスのところで合宿をして、本当にこう勝つための修行をするための合宿で、自分が一人こう追い込まなきゃいけないとか、先生がいるかいないかでえらい違うし、まあいかにもどこまでストリックにできるか自分に試してる期間です。もう集中してガーってこのゴールに向かってこれを手に入れるためにギャーってやると、うん、まあ非常に短期間で人間としてやっぱ成長すると思うんですね、うん、でやっぱ目標があると、うん、それをこうやっぱこうなんですかね、目標があるからこそそれに向かっていけるんです、
はい、
迷わずに。そのやっぱ合宿のいいところだと思うんですよ。それがまあ今こういう年齢になるとやっぱり先生としての、まあ、指導者としての合宿の立場でやるんだけど、こう組み立ててこう生徒さんたちと一緒に行く、でそういう合宿がどうするんだみたいな感じで、どんなことを伝えたいのか、
うん、
どんなコミュニケーションを取りたいのかね。僕基本的に格闘技のジムって何かっていうと、格闘技を通じた、もしくは武道を通じたその触れ合い場だと思うんですよ、
うん、
だから来て体も鍛えるんだけど心も鍛えるっていうテーマなんですね。そういうところでこう合宿で、じゃあ普段だったら道場行けばいいんじゃないですか、じゃなくてちょっと自分にとっても合宿に行って帰ってきたんだ、それこそ富士山に登って帰ってきたって、それぐらいの気持ちには残ってもらえばいいかなと、
うん、
まあ、大体合宿に行くメンバーがですね、まあ、その翌週とか歩き姿を見るとね、ちょっと背が伸びた気がするんです。胸を張って歩けるようになるああ、これ本当になんか強くなったみたいな、これが非常に気持ちいい
ん
ですね、
うん、
で先生としてはこうやって一緒に合宿して、まあそうやってもやっぱこう人間がこう、まあ、パワーを感じた、勢いをもらったっていうか、
それはこう集団で同じ目標に向かって何かを成し遂げたっていう、
もちろんそれもあるし、でも、はい、格闘技でちょっとね、何が他のその団体でチームスポーツと違うのは、
はい、
本人の中の修行ではあるんですけど、
はい、
相手がいないと修行にはならないんで、
うん、
一人でねサンドバッグ叩いてもそれはなんとか修行になるかもしれないけど、空手の場合がやっぱこう、まあ、僕のその格闘技のやり方キックも一緒なんだけど、空手もそうなんですけど、こうみんなでやるとみんな強くなるし、もう疲れた時に引き上げてもらう、はい、こっちが元気ある時に俺についてこいっていうぐらいの勢いでやりたいんですよね、うん、そうすると本当にみんなの力がわーって味わって、その中から強いのが出てくれば、
はい、
みんながその強いやつを俺たちが作ったんだよ、
うん
うん、できたらみんながその強いやつになりたいって思ってもらいたい、その強いやつが俺がなるんだよ、みんながその気持ちでいたら本当にみんな強くなる。
そうするとペタさんは格闘家としてはもちろん一流ですけども、
はい、
その他今、俳優とかタレント活動はもちろんですし、さまざまなプロデュース活動なども行っておりますけど、
はい、
まあ、今空手を通して得たものとか、
はい、
そうですね、その空手の修行を通して得たもの、うん、っていうので一番空手を通して、あるいはその集団生活修行生活を通して得たものってなりますと、うん、どういったことになりますかね。
一番っていうのはあれだけど、まあすごい単純に言うと、やっぱ獲得の修行って言ったらオスの精神だから、でオスの精神って何だろうって、それを押して忍ぶみたいな感じで、まあね、言葉にするとちょっとこう分かりづらいっていうか、
はい、
そんなもんだね、じゃなくて本当に生き方を変えるんだよね。で生き方を、そのオスの精神を通じた生き方どうやって変わるかっていうと、自然にこうなんだろう、追い風じゃなくて向かい風が来た時にそれに向かう心づくりだと思うんですね、空手の修行とか格闘技の修行だと思う。でそれをどっかさ、なんかこうピンポイントってここでそれが覚えたんだよって、 うん、ではないんですよね、
はい、
ないからこそずっとこう修行続けなきゃいけないし、うん、あのそれこそ本当武器を、まああのね、ずっと磨かなきゃいけないんです、ね、バイクだってねエンジンオイルとか入れないとか走らないと同じぐらいな自分もそのなりのプロセスの中であの油断しちゃうとある意味では向かい風が来た時にふっとちょっと避けたくなる気持ちも出るから、
はい、
それが人間もみんな一緒なんです、
うん、
で僕は、まあ、あのなんだろう本当に大怪我を何回もしてるんでそれこそ試合の中でこう、まあ、あの蹴って足のあのスリをポキッと割り箸みたいに折れたことあるんですね、うん、こう右足今の鉄の棒の中に入ってるんです。でその時は、もうバリバリこうね武蔵を倒した後だったんでまた次のトーナメントに向かって、はい向かってた試合なんで俺のローキックがどれだけ強いかっていう時代だったん で、うん、でそのローキックで証明するよって俺がもう空手家でもうプライド持ってるローキックであいつ倒すんだよって思ってたらそのローキックが折れた、
うん、
まあそれこそ俺今まで何だったこの15年間の空手の修行はここで足1個で足もう蹴り1本でバンって全部こう飛んじゃったのかなと思って、うん、ゼロからのスタートなんだけどでそこからのスランプがまた入って、まあ、変な話、ちょっとこれが長くなるんで今日は全部まとまらないんですけどあのこう落ちるまで落ちるんですね。でなんでそこまで落ちるかっていうとそれこそやっぱりこう自分のあの自己管理ができない時があれば、
はい、
こう自分のこう一番人生の中で自信持ってたものがこう一瞬でこう失われた気がするし気持ちになってたし、はい、でそれでもうねキャリアチェンジってこの話先あったんだけどそこからじゃあそこまで行って全部こうパーなったんじゃないか、
はい、
仕事はなくなるわけ、お金もなくなるわけで子供が増えるわけでどうするんだろう、はい、だからそういう時は俺が何が一番やっぱり枯れてから終えたものか何かっていうとやっぱりこう本当に落ちるまで落ちたら上に登るしかないな、うん、どうやってそこにまた登るかっていうとあのやっぱ初心に戻る気持ちをリセットして日本に行きたい日本で小山スターズに空手を学びたいニコラス・ペターソン戻ってみろ自分にこう言い聞かしてでそこからこう這い上がって今日皆さんの前と喋ることができたんです。
大体あの受け流されてから復帰までされるのって期間的には
3年と4ヶ月かかったんですね、
うん、
あのスネを打った後それまあいろいろそんな時間かからないんですけど体の調子が実際に言うと、1年10ヶ月半年ぐらいで歩くんです、
はい
杖なしで、
はい、
でその時はもうすごいもう本当に気持ち的にいろいろ上がったんで、うん、もうすごい太ってたんですよ120キロまで体重上がったんですよあんまり今と変わんないんですけど今110キロですでいやその当時がね97キロぐらいから120キロってすごいことになってたんですね。でまあそれをこう少しずつこうトレーニングをし始めて、まあ、リハビリちゃんとやっててで10ヶ月ぐらいで102キロまで体重戻って本当にもう完全な状態で俺がまた試合できると思って、
うん、
で先生が今 80% なんでちょっとだけ気をつけてって言われたんですよ。でももう思いっきりサンドバッグ蹴れるし全力も走るしダッシュもできるしジャンプも何でもあるかなと思ったらスパリングやりだした瞬間また折れたんです同じ場所蹴ってこれぐらいの力でパッあでその時まだ棒が入ってるのがずれることはないんですけど、
はい、
もうヘアラインクラックって言うんですけどこのねヘア髪の毛1本ぐらい の、うん、あの本当にもうピッとこう割れ目が入ったんですね、
うん、
でそこからまた6ヶ月です歩くのに同じですからそこからのリハビリもでもそれがすごい悔しくてでまた試合出ようと思ってそれでやりだしたんだけど2回目折れた時にあもう無理だこれで3回まで折れるとあの体の中にはそこがあの関節ができると勘違いするらしいんですそうするとこうやってくる骨がこうするんですよで何をしなきゃいけないかっていうと切ってまた割れ目を入れてグツッとくっつけなきゃいけないですこれちょっと複雑な話なんでねそれを聞いてびっくりしてちょっと待ってよみたいなでボルト抜くんですねそのうち完全に治ってる後にでその時も練習してたしスパーリングもやってたんでそれも1年ぐらい2年1年半ぐらいかけてでもそこで2年近くも時間かかってるんだけどでボルト抜いたらまた試合したいなと思ってで2年ぐらいかかったんだけどそこで政治家の問題が政治的な問題が出てきてで日本では試合ができないっていう話になってでどうしたらいいどうしたらいいかわからないからまあ 当時はもうジムも赤坂 JR 来て乃木坂の方で出してたんで、そこで忙しかったんだけど、やっぱどうしても試合したかったんですよ。ほんでヨーロッパの方からオファーが来て、でその10月9日、その年の10月の9日だったんですけど、でヨーロッパ行って、まあ、復活戦して、なんとそこで、2ラウンドで TK を勝ちにしました。いやすごい良かったんです。めちゃくちゃ怖かったんですけどでここだけの話なんですけど、あの試合でまた足折れたこれが本当の話です。行って、あの昔その田村義弘のと試合して、同じぐらいの細いやつが全然別な場所で折れたんです。あの2ラウンドか1ラウンドか全く分からないけど同じなんですよ。もう本当に分からない、もう一生ゲームと勝ちたいだけなんで、でミドルキック蹴ったらこうかすったんですよ、こういうふうにカツンったら切っていったんです。でも分からないです。まあ勝って次に病院行って、それこそさっきの話なんだよね、今は、はい、あのギブスしないっていうのが分かるのはそこなんですよあのオランダの病院で見てもらったらあのいいよ帰ってもそれはいみたいな、なんかないのっていや今こういうあれではもう何もつけない、そのまま放っといて治るんだよって。でも本当に放っといてたら治ったんです
骨はもうくっついちゃう。
いやいやいや、あのくっつくんですよ、やっぱり 2,3、はい、週間ぐらいがそれなりに、あのあん、まあ本当はそこはなんだろう、僕ちょっとね、あの調子乗ったんですよ、
はい、
またすぐ調子乗るんですよ。で治ったら普通にこう歩き出して、でうちにジムの生徒がその時はロシア人の2人がいたんですけど、すごいこうパワーがあったやつで、でもローキックの蹴りがちょっと間違ってたんで、ちょっと持ってあげるからローキックのミット、そしたら持ってたのは良かったんですけど、それまで普通に歩いてたのを蹴られた後にやっぱりこうまた折れたみたいな感じで、でそれでまあ病院行って、じゃあったら1週間ぐらい2週間ぐらいあのギプスはめて固定した方が早く治るって言われて、それでタツッとやってまたすぐ直したんですけど、まあ、そこからまたね、あの日本の、まあ、あの K1 のリングに上がるには1年ぐらいちょっとかかったんですけど、まあ、でも日本ではやっぱどうしてもみんなの前でまた試合するって約束したし、それをこうあのダイナマイトでバタハリとやって、バタハリとやったらですね、1ラウンドでミドルキック蹴られて腕が折れたんです、これはあの正直に言うのはあれですけど、僕は別にあの骨が脆いとかじゃないんですよじゃないんですけど、本当にアクシデントが多すぎるんで、でももう人生の中にはいやもう別にあのそれこそ、まああのね、向かい風が来た時にもう前に前にとか、まあ、くそって思いながら前に行けばなんとかなるんですよ。それはもうやっぱ僕の生き方がそうなってるから、腕が折られるようがなんとかちょっとこうあんまりこうビクッと来ないんですね、うん、
まあその怪我を乗り切るためのなんて言いますかね、あの自信になってるものっていうのはその毎日続けてきたトレーニングだったりとか、その初心を忘れないっていうことだったりとか、うん、他何かございますか。
すごいたくさんあるんですけど、時計がねすごい気になるから、あと5分ぐらいでどこまで話をどうまとめればいいかなと思うんですけど、いやいやいや、たくさんあるんですけど、まあ、さっきのその活動の話を、
はい、
あのここの場を借りて宣伝しようかなと思うんですけど、
はい、
毎週、日曜日の12時から FM 横浜で番組やってます。よかったら聞いてください。昼間の12時から。おかげさまでね、強くなるとね、いろんな話が来るようになるので、演技の話も楽しいし、まあ、演技はですね、なんでできるかっていうと、僕も演技の練習したことないです。する必要ないと思ってるんで、まあ、それがあの役者さんによっていろいろあると思うんですけど、考え方によって、セリフってこれが僕が一番こう印象的な言葉なんですけど、あのハリソン・フォードが言ったんですね、昔。彼はもうね、世界トップブランド の役者さんなんですけど、はい、あの人は面白いこと言ったのは、いや演技ってなんか別にあんまり気にする必要ないんです、
うん、
セリフを覚えて、あと芝居の中で物を落としたりぶつけたりぶつかったりしないように注意すれば大丈夫、
うん、
って一言言ってたんですよ。なんでそういうふうに言うかっていうと、あの選ばれた時点でこの役に君が合ってるっていうことなんです。あとはそのセリフとやり取りをちゃんと頭に入れてできれば、自分らしくていればそれがもうそのストーリーになっちゃうんですよ、
うん、
でそれは僕もあこれだったら俺も演技できるんじゃないかなと思って、まあおかげさまでいろんなあのドラマとか出させていただいて、映画出させていただいてるんですけど、 まあ本来ならそれで飯食いたいんですけど難しいですね、それはそれで。
まだまだ心と体の豊かさについてお伺いしたいことは山積みなんですけども、
はい、
時間の関係がありますので、はい、最後に私ども の寺子屋の寺子屋の、出演者さんの最後の質問をしているんですが、はい、ニコラス・ペタスさんにとっての幸せとは何でしょうか。
幸せっていうのはね、僕にとってはやっぱり一言で言えるんですけど、家族愛です。うん、家族の中で元気がないとか愛がないとか、こう帰った時に本当に家に帰ったなっていうのがないと一番辛いんじゃないかなと僕は思う。その代わり家族が一グループとしてちょっと一チームとして本当にこう固まってる時の幸せが何よりも大切じゃないかなと思うんですけど、すごい大まかに言うと皆さんが家族愛がちゃんとあれば世界平和までつながると思うんですよ、うん、なぜかっていうと、うちが平和だったら隣も平和だったら喧嘩する必要ないんですよ、そんなの、うん、って思うんですけど、はい、幸せはやっぱり家族は大事にして子供を育てる親の、うん、チームワークだと思うんですよ。
この後質疑応答の時間に入らさせていただきます、はい、それでは、
あ、はい、はい、今日は貴重な話ありがとうございました。今日は折れない心ということだったんですけど、僕は実際そこまで今まであまり自分を追い詰めてないかったと思うんですよ。で、折れる折れないという前に秋っぽくてどんどんどんどん次へ次へ行っちゃったりとか、もしくは自分がこうブレてるなって思う時が結構あるんですけど、ペタスさんはそういう時がありましたか。もしあったとしたらそういう時はどうやってブレないようにとか、ちゃんと自分の行くべき道を見つけようとして見つけられたのかっていうことをちょっと聞きたいんですけど、
うん、すごい今 いい言葉使ってくれたと思うんですけど、ブレるっていうのは誰でもブレると思うんですよ、
はい、
僕もブレたし、これから多分たくさんブレると思うんですけど、でもブレていいんですよ人間は。最終的にそのなんかこう本当にしたいかしたくないかは分かんないと思うんだよね。で、本当にしたいかしたくないのかっていうのは、それが一回やめてしまえば本当に好きかどうか分かるんですよ。で、これまあ恋愛の話と一緒なんですけど、一回別れれば、いや変な話、一番好きな時一回別れれば、それで1ヶ月2ヶ月とか半年とか1年でじゃあ一緒にいなくてよかったってもう忘れると、あ、私の隣にいなくてよかったんだって思うんであればそれもそれまんまですけど、どうしてもそれじゃなきゃいけないっていう、自分がそれが好きなことであるんであれば、まあ一回離れてみれば絶対これ俺がやんなきゃいけないんだっていうことは、僕も空手もそう思うんですよ。僕もブレたことありますよ、何回も。それこそ捨ててるし、一回も本当に好きだったら戻るか戻らないか、それがもう自然にこう行くんですよ。そうするとブレなくなっちゃうんです、うん、で、変な話、まあ変な話じゃないんですけど、変な言い方かも分かんないけど、ブレるまでブレてみじゃあ試してみ、本当に、
うん、
どうせならブレるんだったらちょいブレいらないからもう割り切ってブレるみたいな、うん、そうするともうわーってやって、でもやっぱ俺これなんだよ、もう自然とこうなってくると思うんですよ。それがいいんですよ。ちょっとこう柔軟性があっていいと思うんで。
わかりました。ありがとうございました。
はい、
次の質問の方。はい、
ペタスさんが、昔例えば日本に来る前の自分に今の自分が何かこうアドバイスするか、こういろいろな経験を積んだ上で何かまあこうスランプに陥っていた時でもいいですし、何かこう助けを求めてた時の自分に何か一言、あるいはこういう風にしろよみたいなアドバイスをするとしたら、うん、どういう風に言いますか。
毎日牛乳飲んでたいや、それはもちろん冗談ですけど、どうですかね。それこそさっきの話になると思うんですよ。本当にブレるなら 思いっきりブレてみっていうのがいいと思うんだよね。やっぱ好きだったら走るし、迷わずに行けるし、だからその、まあ、よくこうなんだろう、こう、まあ、好きかどうかっていうのは分かんない、こう浮いてるって話だと思うんですよね。あのそれこそそのなんで好きかっていうの自分によく聞いた方がいい。で本当なんで好きなのか、どこが何がこれがいいのか、誰かの影響で好きになったのか、なんとなく流れの中でこう好きにならなきゃいけないのかなみたいな感じで、俺がぶっちゃけ言うとあのリングとか戦うのあれでそうなったんですから、雰囲気だから全体的に。俺は選手とかは目指してなかったから、自分の中ではこの小山スターズの弟子になるためには、それこそあのベストキックでやってた映画のそれの影響力があって、僕はなんかそれで空手に入ったんですよ、実際に言うと。その中で僕はこのワクソンとワクソフのこの先生との位置のこの関係で僕も強くなりたいっていうの、本当気持ちはそこだけだったんですよ。日本に来てからもう強くなるって全日本大会ってこのなんかこうわーってなってるのに、みんながそうしてる、俺もしなきゃいけない、しかも道場の中でボコボコされるし、それ悔しいし、だからそのこそその中でこう空手を強くなってなった後にはあの何が残ったかっていうのはやっぱ修行の方が好きなんですよ、単純に。そっちの方が楽しい、プロの世界だって行かなくてよかったし、でも行かなかったら今日の出会いもないし、だからその中でじゃあ何ができるか、やっぱこうきっかけの人間になれるかなと思う、で、まあ、僕は昔に自分には何のアドバイスができるかって言ったら、そのスランプ入ったとか入ってないっていうのが、好きだったらまっすぐ走りゃよかったってしか言いたくないんですね、はい、だと思いますけど。
追加でいいですか。
どうぞどうぞ、どんどん言ってください。
ペタスさんにとっての強さって何ですか。
はい、強さ、強さがですね、朝起きた瞬間自分の気持ちがどうなってるか、目が覚めた時によっしゃっつって今日何かやろうぜっていうのがあるんであれば、絶対これが強くなると思う。何に対してもだよ、今日やるぞみたいな。でそれがない時はやっぱこう弱いっていうか、インパクトがない。今日何のためになんか生きるのかな。実際に言うと僕今日こんな熱い話になると思ってなかったんですけど、なんか嬉しいなんですよ。今日起きてよかった、本当に。今日2回も練習してるんです、運動して、なんかこうよし今日はこの、僕最近あの股関節 の手術したんです、2ヶ月ちょっと前に。で今人工股関節になってて全部こう鉄になってます。だからちょっとオーバーウェイトしてるん でそれをちょっとこう今落としてる最中なんですけど、あのこれをまたこうまた同じプロセスとか何回繰り返してるわけなんで、あの大体こうパターンが見えてるんで、まあ年内にはまたかっこいい体になってるんじゃないかなと思うんですけど、それをこうやっぱ今日は1日のスケジュールの中で、昨日のスケジュールと今日のスケジュールと明日のスケジュールを見ると、こことここの練習する時間があるんだったらさっさとやりたいんですよ。今日も有効に使って2回もやってるし、で今日はあとはもう皆さんと熱い話しよう、
はい、ありがとうございます。
どうぞ。
あの今後のというか人生の目標は何ですか。
はい、目標はたくさんあるんですけど、まあ、さっきちょっとあのちらっとかじったんですけど、やっぱそのきっかけの人間になりたいなと思う。で何のきっかけかというと、やっぱりその、折れない心の話や、まあ、非常に僕もそれでもあの直訳してる、まあ、オスの精神だと思うんですけど、もうちょっとこうあの伝えておきたいな、触れ合ってもらいたい、こう味わってもらいたい、多くの人たちに。でその一つの、まあ、今回はこういう出会いがあって、こういうテーマがあっての場だと思うんですよ。でラジオ番組もそうと思うし、あと道場もやるんですけど、まあ、道場はちょっと別な表現仕方があるんですけど、あの一般企業さんの一般社会の人たちにはこうこんなにこう日本の中に素晴らしい精神力があるのに、あの触れ合ってない、 味わったことないってなってくると非常に僕は寂しいなと思う。でみんな大まかに言うんですよね、今はもう日本人がどうこうって。で僕はそう思わないんです決して。日本人のコアが未だにあるし、まあ変な言い方ですけど僕は言ってる場合じゃないし、あのこうダメだよってそれこそデンマーク行ったらみんなダメだし、あのアメリカ行ったらみんなダメだしって、世界中には今こういう流れになってる。でどういう流れかっていうと、まあ、僕はその一般のその一人その格闘家からの意見から言うと、自分の体とこの電気製品の体の中のこう分かれてるんですね。僕もあのパソコンフェチみたいな人の一人なんですけど、でも自分の体とまだこう交流ができてる、交流中が本当にコミュニケーションが取れてるから、それこそ自分もそう格闘技がずっとやってきてるから、まあ割り切ることできるんです。どっちもできちゃうんです。それこそスイッチオンすればどっちも好きだしみたいな。でも自分の体と、まあ、一般 の, その本当に OL さんでもそうだし、サラリーマンでもそうなんですけど、やっぱこうここの世界の出来上がってる自分がいるわけで、付き合いとかもう飯もそうだし、めちゃくちゃにする私生活とかになると、それこそメタボが増えてるとか言ってる。でもしょうがないんですこれは。自分のことを知らないからそうなっちゃうんです。でやることに対して一生懸命すぎるんで、ここでしなきゃいけないことが自分のとのコミュニケーションがもう薄くなる、もしくはどんどんなくなってしまう。そうなってくるとオスの精神とかどうこうって言葉が全く通用しなくなっちゃうんですよ。僕はそれをちょっとでもこう自分とのコミュニケーションをまた取り戻して、本当に人間ってどこにあるんだよ、自分の心を何をしたいのか、じゃあじゃあると思うんですよね。仕事終わったらお酒でごまかして次の朝まで寝て、でまた仕事で、またそう週末になると家族サービスっていう言葉がすごい僕がね思いっきり間違ってると思うんだよ。家族サービスだよ、サービスなんかいらないよ、家族だから、そういうチームワークすればいい話、仲良くすればそれはなんかサービスという言葉がなんか全く必要ないんです。サービスはだって仕事してるからお金持って帰ってるんだ、それがサービスなんだよ、当たり前のことなんだけど。だからそのもっとこう人間がそれに気づいてくるような機会の人間になりたいな、僕の目標はそこにあるんじゃないかな。
どうぞ。大阪から来ました。
ありがとうございます。
貴重な話ありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございます。
ブログを拝見したんですけど、
はい、
トトロやポニョが載ってたんですけど、
はい、
ニコラス・ペタスさんは心が疲れた時にジブリなどを見られるんですか？は
い、
鋭いご指摘です
可愛い質問です、ありがとうございます。大好きです。それからうち子供もいるんで、なんだろう、あんな素敵なアニメとストーリーともう癒される世界がなんかこうないんじゃないかなと。もう僕ディズニーの話よりも全くこうそっち系は興味ないんで、やっぱ宮崎駿のファンタスティック世界が本当にこうなんだろう、何回見ても飽きないんです。本当に飽きないです。わかりますね皆さん、もう文化一つになってるんですね。もうトトロとか行くと幼稚園に行っても運動会になるとトトロの曲でみんなこう出てくるいやー素晴らしい、本当に素晴らしい。そうですね、本当に好きですね。癒されるというよりもこれちょっと個人の話をしちゃうんですけど、うちの一番上の娘が、今年12月で10歳になるんですけど、まだ幼稚園に行ってる時に、僕は生まれてから英語でしか会話したことないんです。でも周りが幼稚園とか、まあ、お母さんも英語喋れないんで、ずっと日本語なんですよ。で自分と嫁の会話も日本語だし、でテレビつければ日本語だし、で本当にまあ英語喋る子もいなかったし、で本当にずっとこう日本語だったんです。で僕英語で喋ってて理解してるんだけど日本語で帰ってくるんです。である時に僕はいつもバイクで乗せて幼稚園に連れてたんですけど、でその朝が、これトトロの話なんですけど、トトロの映画を、まあ、朝ごはん食べながら見させてあげたんですよ。でそれでなんかこう、まあ、ちっちゃかったらこうやってさって見てるんですよ、ね、でこう出てきてもうジャンパー着て「カモンカモンケイブからゴーナー」っつって、僕普通で英語で言うんだ、行くぞみたいな感じで、そしたらこれ完璧な英語で「But daddy I wanna watch a movie 」もうなんかね、 この瞬間がね何とも言えないですねって僕も隣に座ってこう OK その日にはもうあの休みましたねもうトトロのおかげですよまあそこから英語喋るようになったんですけど、ちょうど3歳ちょっとだったかな、はい、
先ほどあのセミナーの中で出ましたあの家族愛ってところにやっぱりつながってくるお話なんですかね、は
い、だと思います、うん、
ちょっと音声を聞きの方は分からないと思うんですけども、ペタスさんの顔が真っ赤ですごい優しいお顔になられております。
熱いだけです
はい、ありがとうございました。
それでは他にご質問ある方。
でもう一個いいですか。
はい、どう
ぞ。あのプライベートなお話が出たついでに、
はい、
あの奥さんと喧嘩は今でもなさるかと思うんですけど、はい、どうやって仲直りをされていますか。
ひたすら謝る。いや、あのじゃああんま喧嘩しないです。
あ、しないですか。
うん、あのなんだろう、本当ちょっとあんまり喧嘩しないです。
あ、じゃあ喧嘩しない秘訣は。
うん、しないっていうか、あの喧嘩のなんかこうなんだろう、次の日には持っていかないこと。その日は別に怒って先に寝るとかいいよ、もうなんか俺映画見るよとかなんかありなんだけど、次の日には起きたらもうなんか普通なんですよ、戻ってんの。2日3日間もう続いた喧嘩は全然ないですね、この何年間も。なんかそういう仕組みっていうか、そういう流れっていうか、なんかそういうあれでガーッと熱くなってんだけど、もうなんか一晩寝たら別にいいんじゃないみたいな、
うん、
でどうすんのみたいな感じでなっちゃうんだよ。だから仲良くするのに、これ喧嘩できないと仲良くないと思うんだよね、本当は。喧嘩で面白くないんだけど、あのそれこそお互いになんか意見があの思いが重いから、こうなんかこうこうしてほしいって、もしくはこうなってほしいとか、ああしたいとかなんかあるからこそ喧嘩になるんだよね、たまには。それはいいと思うんだけど、ただそれで 仲悪くしてなんかこう引きずって引きずってみたいなじゃなくて、まあ変な話そこでわーってやった方が終わりじゃないですか、
うん、
と思うんですけど、まあ多分仲良くするためには次の日までは持っていかないことだと思うんですよ。まああの豊かな心っていうか、あの許してあげるぐらいの気持ちでもういなきゃいけないですよ。あの相手の気持ちもこう分かり合うっていうか、どうせならそのチームワークを成立しないと前に進まないし。
はい、それが幸せの秘訣なんですね。
いやあ、どうですかね。
ありがとうございました。は
い、どうぞ。
今指導者としてもご活躍されてると思うんですけれども、
はい、
人を指導する上でペタさんが一番大切にしていることとか、うん、常に意識していることがあれば、うん、教えていただければ。
うん。いい質問。僕は世田谷の方には、A ファクトリーというのはうち あのプロ選手専用のジムがあるんです。そこはあの本当選手しか育たないっていうか、もう募集もしてないし、あの年に1人ぐらいが増えるか増えないかぐらいな感じなんですけど、でその熱いチームを、まあ、育てる、意識の上では、やっぱこう精神力はあの、まあ、それこそ鉄が熱いうちに叩くんだよっていうような僕の考え方であって、若いうちには本当にひたすら頑張ってもらってます。それをあのこう、まあ、悪い言い方でするとずっと俺がケツ叩かなきゃいけない役でいるんですけど、あのできたらやっぱりその気持ちをこう受け入れてもらって、もしくは学んでもらって、僕がいなくてもそれが成立できるような人間作りを俺がしたいなとずっと思ってるんだよね。これはなかなか難しい話です。できたらあの最後はこう一人でやれってできるんだろう、ここまで来たらって言えるようになりたいんですね。そこが目標だと思うんですよ。あとはやっぱこう空手の指導するのはそれは一般人には向けてしかやらないんです。そこはまあ、あの本当に大人向けの教室だけなんですけど、そこはもうあの 何を一番心掛けてるかっていうと、いかにもこうこの芯を通ったような練習をしたいですね。自分が行って楽しくやれないと相手も楽しくないし、それを指導者としては心掛けてるんですね。楽しくやることです。で、難しくないんです。好きだから。だから好きなことを僕は見つかってるから、いや、できるんです。そういう話だと思う、すごく単純に言うと。好きなことを見つけることです。それを一生懸命やることだけだと思う。いかがですか？
もう一つ。
どうぞどうぞ。
先ほど宮崎アニメの話が。
はい、
ペタスさん感じる日本の良さとか、うん、日本人の魅力みたいなものがあったら
教えて。うん、いっぱいあると思います。日本の良さ、日本人の、こだわりが好きです。職人さんとか、食事に関してとか、自分の仕事の、なんですかね、振られた仕事に対してのこう責任感、こう中途半端にはしないところが好きです。あとはそれ、これもこの間も同じ話をラジオしたんですけど、やっぱこう日本人が気を使うっていう言葉って空気を読むとかいうのは多分日本ではしかないんじゃないかな。でそういうところが僕は非常にこれがもう世界中に学んでもらいたいところなんですよ。例えばお店に入ってお水がパツンとこう持ってかれるだけで、でいらっしゃいませっていうことをありがとうございましたって、やっぱりそれが本当に自分の気持ちで、お店に入っていらっしゃいませとか、はい、とか なんか言う言葉はいっぱいあると思うんですけど、そういう本当にご丁寧な言葉でも、あれは無理して言ってるんじゃなくて、もうそういう社会っていうか、そういう心ですよね、日本人は。だからそれが例えば僕は本当に世界中にほとんど全部回ってるんですけど、いろんなことで、でルーマニアとか行くとか、ロシアとか行くとか、もうなんか何みたいな、
ただ置くだけ、
シェアを置くんですよ。まあ、なんか物持ってくるとダーッて、ああみたいな、何が欲しいんだよって言って、何逆ギレされてんだよおかしいぞみたいな、金払ってんだよみたいなそこはやっぱりこれ商売の話なんですけど、まあ、ヒントなのかもわからないけど、僕は、ね、日本で生活するんですけど、この心遣いをこのサービスとかこの良さをどっか海外で持っていけて、そういうお店を作るとかになるんであれば、それがすごいヒットすると思うんですよね。やっぱりこう触れ合ったからこそ大切にされた気持ちってやっぱすごい大事だと思う。でもそれはやっぱ日本の心だと思うんですよ。でそれがすごいいいと思うところです。あと日本自体が何がいいかっていうか、東京はあんまり良くないんですけど、田舎が非常にいいと思うんですよ。田舎に行くほどだけみんないい人だし、なんだろう、あったかいし、信用があって、ほぼ鍵閉めなくていいぐらいの社会なんですけど、まあこれはね、大きい町ね、あんたもね、大阪から来てくれてるんですけど、まああれぐらい大きい町になるとちょっと別なんだけど、悪い人が出てる。やっぱりいっぱい出てくるんですね。まあ、それしょうがないんだけど、でもやっぱこう日本のそのさっきちょっとこの打ち合わせの時に、その日本のいいところと悪いところを語ってくれないかっていう話で、日本人はここ足りないとかこう一言コメント書いてあるんだけど、僕はそこ語ってる場合じゃないと思うんだ。大きい街になるとだけそれが出てくるし、見られる人はいっぱいいるんですけど、なんかこうグレーゾーンにいられる人間増えると思うんだけど、田舎に行くほどだけみんな真面目だし、ただこれはちょっと全然話の路線が変わるんですけど、田舎やることが なさすぎて困るんです。だ田舎でなんかこうやれることがどんどん増やしていけないといけない。僕はそれもまたきっかけの人間として、やっぱりこうスポーツ選手のセカンドライフのキャリアをちょっとこう やろうとしてる連中がいっぱいいるん で、それにちょっと手伝おうと思ってる。田舎行っても格闘技のイベントとか、ちょっと街づくりのために格闘技のイベントとかなんかこうやれれば面白いんじゃないかなと僕は思う。それもサッカーでもいいんですけど、野球のイベントでもいいんですけど、こうやっぱこう田舎でのいるからこそ、ちょっとそこで触れ合いをもっと作るべきだと思うんですよ、うん、そういうところだと思うんですけど。
ありがとうございます、
はい、他にご質問ある方あ、どう
ぞ。ですね、先ほどインタビューの中でもお話あったと思うんですけど、 説とか、
はい、
すごい僕もテレビで見させてもらってそのシーン足折れたところとか見てたんですけど、はい、あの長期欠場かなり多かったと長い期間欠場されたと思うんですけど、
はい、
その途中でその次がないとか、
はい、
こう早くしなきゃいけないとか、
はい、
そういう焦りとかそういうのがありましたか？
もちろんありました。あの1回目、最初1回目折れた時は早く次やりたいと思ったからこそもう1回折れたんですよ。それ全然良くないんで、あのよく言うんですから、あの急いでどこ行くんですかっていうのがあるんだけど、ね、あの車の中で後ろで書いてあるんだよね、バスの方に。そんなに狭い日本で急いでどこ行くんですかね。それと一緒なんですけど、なんでそんなに急いでるのかって。でも僕はね、試合とかはあのまあ、ある時にやっぱこれは金もらえると、あのお金としても見てる時もあったし部分もあったんだけど、基本的に試合っていうのはやっぱあれだけ怪我するし、あの商売としては考えられないんですね。やっぱブランクありすぎるんですよ。それこそ5年待って日本でまた試合してまた運転折れるできるまでまた半年かかるんですよ、ちゃんと。でもそしたらまた半年ができて、あの準備ができましたって言ってもその日が試合ってわけあるってわけじゃないし、自分の番が来るまで待たなきゃいけないとかいろいろあるんだけど、でもやっぱ試合ってのはもう楽しく思ってるからやりたいし、多分別に時間かかってもいいし、まあ、次の試合まではちゃんとしたあの体を作ってやればみんなの前でいいパフォーマンスしてみんな喜んでくれるような試合をしたいだけだっていう気持ちだけだって上がってたら本当にいい試合ばっかりやってたんで最後は。なんで そういうことだと思うんですけど、答えになりました今。ああ
はい、ありがとうございます。私のユタさん、ユタさんのことは全くごめんなさい、あのよく知らないです、
はい、
もう今日初めて。ただあのやっぱり異文化の中で生きてらっしゃった方っていう、そういう対象で非常に興味があって今回も参加しました
けども
、最初からお話の中でいろんな今までの20年間日本で暮らしてらして、カンちゃんの大先輩をいくつか印象的なエピソードで語っていただきましたけれども、あの、まあ、今度はそういうあの現実の中でご自分なりに、あの、なんて言うんでしょう、ご自分の心に合うような、あのこういろんな現実を組み立てて受け入れてきたと思うんですけど、ね、私もあの現実を見ていると思うんですけど、まあ、その中でもやっぱり異文化ですから、異文化を通して生きるその中でやっぱり異質な体験というか、これだけは徹底的に自分の中にないものだっていうのを感じる時ってありますか、日本に住んでいらして。あの逆に受け入れるというよりも、はい、これだけは自分の本質にないものだなってことを感じられることってありますか。
難しい質問ですね。
ごめんなさい。
いや、あの、そうですね。それちょっとね、どう答えたらいいかわからない。あの今は多分、今の自分から言うと、これ多分答えにならないと思うんです。なぜかというと、まだね、若干自分の中でやろうとしてることで、精一杯で頭で忙しいし、あの追っかけてるのもいっぱいあるんで、なんでその、足りないとか、終えられないものとか、終えてないものとか、まだ受け入れられないものとかよりも、目の前の仕事である意味ではちょっと頭で精一杯かもしれないです。すみません、全然答えになってないかもしれないですけど、はい、あと10年ぐらいしたら多分そういう答えができるかもしれない。
ちょっとあの聞き方がごめんなさい、伝わりにくかったと思うんですけども、異文化の中で生きると、私も異文化の中で15年生きた体験がありまして、非常にやっぱり本質的に受け入れられないものっていうのは必ず壁として立ちはだかるんですよね、
はい、
超えられないものっていうのは、はい、それは自分の中の問題かもしれないんですけれども、やっぱり文化の違いっていうこと、そういうものを非常に強く感じたことがあったのですから、ペタスさんは日本にいらして、そういうようなものを日常的な中で感じることはないのかなと思ったんです
よね。僕今その大きな組織を辞めてしまって独立して自分でやってるんですけど、ひょっとしたらそうですね、ある組織の壁が越えられなかったんですね。でぶつけてもぶつけても 押し切られようとしてるだけだったんで、それが非常にこう、なんだろう、僕のお母さんも人を育てる人間だったんで、そういうふうに僕のお母さんが育ってんじゃないのかなと思って、でそれが全然オーヤマスターズが亡くなった後の話なんで、これがちょっと違うんじゃないかなって、だからさっきの話戻るんですけど、ブレるならブレるまでブレてみっていう話がそこなんですよ。やめたんですよ、僕葬式は。でやめてこれも8年ぐらいが経つんですけど、全く戻る気がないんで、やめて正解です。だたまにやめるべきだと思うんです。だ僕はそういう壁がでかすぎて、それがどうしても受け入れられなかったんで、
いや話だと思います。ありがとうございました。
大丈夫ですかね今。
他に質問あるとか。
今日はどうもありがとうございました。お話を伺ってて、すごい非常に情熱的で、はい、エネルギーにあふれてという感じを得たんですけど、はい、情熱の源っていうんですか、エネルギーの源って何ですか。
これちょっと俺が言うのはあれですけど、ひょっとしたらね、男っていうのは夢を追っかけてる男ってかっこよく見えるんですよ。わかります、このことは。でも追っかけろよ、もう何かを、何かを。でそれが女性なんだろうが、本当にマラソン大会で俺が走りたいんだ、この山に登りたいとか何でもいいんですよ。その常にこう夢を追っかけてる人間はやっぱ熱いと思うんですよ、うん、で僕の秘訣はそこなんですよ。追っかけてる夢たくさんあるから、忙しい、もう本当にやりたいことたくさんあるんですよ。多分それでこれ元だと思うんですよね。やっぱこう常にこうなんか行きたいところあるから。はい。
これで次の方で最後の質問になります。ぜひラストに聞きたいということがあれば、はい、どうぞ。
今日はありがとうございました。お母さんという言葉が出てちょっとほっとしたんですけれども、17歳の時ですか、はい、お母さんに3年間ちょっと日本に修行しに行きたいって言った時に、いろいろ説得をしたかと思うんですけれども、それをOK を出してくれたペタスさんのお母さんから、ペタスさんが学んだことを教えてほしい。
自分の考えを信じることをお母さん教えてくれたと思うんだよ。それこそお母さんが叱る親ではなかったし、なんだろう、うまい具合に転がしてたんですよね、子供。まあ要はまあ、学校の先生でもあったから転がすのもうまいんですよね。でも気づいてないんです子供だそう。なんだけどそのうまい具合にやっぱりお母さんが、 僕とお兄ちゃんもいるんだけど、こう育ててくれた、その育て方があって、自分の意見をちゃんと言えるような人間にならなきゃいけないし、自分の意見を通したような生き方にしなさいみたいな感じで口では言ったことないと思うんですけど、でも多分それをお母さんが教えてくれたと思うんだ。でこれこそさっきの質問になった、ちょっとまた戻っちゃうと思うんですけど、やっぱこうこうしろって、ああしろああしろって、こうしかできないんで君はってのは、僕はどうしてもちょっとダメだったんで、でちょっと本当に自分でやってみようかなって、もう30歳になるし、その時は30ちょっとじゃない、30前だったんだけど、でその時はこう、なんだろう、人間の視野はやっぱりどっかで親の元から離れて、自分の頑張りで自分の努力で生活しなきゃいけない時が来るんです。でそれをちょっと独立して、親からちょっと一回離れてみようかなと思って、歩いてみようかなって、まあ本当のお母さんからも離れてるし、そこからも育ってくれた親マスターズの、素晴らしい空手 の方からも一回こう離れて、今、キックのことかいろいろやってるんですけど、やっぱこう自分がやりたいことに対して自分とその同じ方向向いてる人たちと組んで一緒にやれたら、なんかこうエネルギーが生まれてくると思うんですよ。それは僕はお母さんから学んだんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
次はこれで。
はい、まだまだお伺いしたいことあると思うんですけども、残念ながらお時間になってしまいました。以上をもちまして、ニコラ・プツペタス氏の、 折れない心の作り方の質疑応答の部分を終えたいと思います。それでは最後になりますが、ニクラス・ペタスさんに、大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。